ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組水曜のラジオ。
8月3日水曜のラジオナンバー83、始めていきたいと思います。 DJ インターネットです。この番組はリスナーさんからいただいたメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 iTunes ポッドキャスト、 Spotify でもお聞きいただけます。それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
恭平です。
はい、今週はちゃんと言えました
、はい、言えたことを誇っちゃダメだよ、
ね、はい、ノーミスです。はい、よろしくお願いします。
お願いします。そう、今日たまたまさ、うん、まあ、昼間恭ちゃんと、まあ、打ち合わせがあってね、
うん、あ、そうだったんですね。
そう、打ち合わせっていうか、まあ他の人もいて、
はい、
で帰りにちょっと柏の馴染みというか知り合いのちょっと洋服屋さんに京ちゃんが頼んであるものがあるからちょっと行こうよっつって、はいはいはい、あ、行こう行こうっつって、はい、タイムショックさんって昔からある、
もう老舗ですよ。
はい、
そうそう、いいものが売ってんですよ。
あ、そうなんですね。
で行ってさ、俺もちょこちょこ買わせてもらうんだけどさ、
はい、
でまあこう見てたらなんか調子がいいズボンというかパンツがあって、長ズボンというか、あ、これいいなとか思って、はい、ちょっと履いていいですかっつって、
はい、
でそこは試着室が、まあ、特になくて、うん、
はい、
もうその辺の端っこでもうズボン脱いで履いてて、うん、でその横で京ちゃんもまた変なの試着して、変なのっていうか他の試着してて、はい、で俺、あ、これいいなと思って、京ちゃんもこれちょっといいよっつって、あ、じゃあ俺それちょっと履いてみるっつって、うん、
はいはいはい、
だからもうなんかおじさんがズボンで、
ね、2人でパンイチになってさ、
まあ、
上は着てるよ、
うん、はい、上は着てるからまたなんか変な感じなのよ
気回し、
そうそうそう、履いてさ、お互い履いて、はい、あ、いいねとか言って言ってさ、一緒に買ってきちゃった、
結局同じの買っちゃったよ
二人さん、お揃い全く同じ色、サイズは違えど、うん、
仲良し
お揃い
いいねっつって
んなことあるみたいなね、うん、
なんかいい夏の思い出みたいな感じ
そんなこともないんだけどまあかぶった時にね、そのズボンが、はい、ってなるぐらいかな、はい、
まあ特徴がないパンツだからね、別にいいんだけど、そ
う
そ
う
そ
う、
はい、
ちょうどいいんですよ、履き
心地。若い女の子みたいな買い物しちゃったもん、
う
ん、
はいはい、ゆうとさん今日履いてるパンツ、うん、これなんか結構珍しくないですか。
なんで、
なんかちょっと材質が、
これなんかストレッチの効いた
ドライの、
そう、ドライのポリの、
俺がよく言う未来の新素材ってやつだ。
あ、そうなんですね。
これはね、いや別にこれ大したあれじゃないですよ、なんかユニクロとセオリーだっけ、どっかのコラボのパンツで、
あ、ちゃんとコラボしたのを買ってるんですね。
いや、なんかたまたま良かったのがコラボだっただけで、俺これでも同じの3つぐらい持ってる。
あ、そうなんですね、うん、
で今日買ったのもこんなの
いやもうね、
なんかね、
楽なんですよね、
そうなっちゃう。でちょっとさ、もう夏さ、はい、京ちゃんなんかも半ズボンとか多いしさ、半ズボンっつうのもあるじゃね、ハーフパンツ、はいはい、俺もそうなのよ、もうハーフパンツばっか履いちゃうのよ、もう暑いしさ。
わかります
ね。でもまあさすがにさ、はい、おじさんがさ、ハーフパンツで行けない場所とかもちょっとあるわけじゃん。まあ多少なりともちょっと、ね、
まあ、襟がついてて
とかね、うん、ちょっと打ち合わせがあるとかでさ、うん、あんまりこう初対面ですとかの時にね、
はい、
でもなんかね、きっちりしたの履きたくないしっていう時には、うんうん、結局こういうのになっちゃうよね。
ちょうどいいよね。
ちょうどいい、
うん、ちょうどいいの。
僕ようやくこう なんて言うんですかね、ポリエステルでできてるジャージ素材のものとかの、
うん、
こう速乾性の良さっていうんですかね、
うん、
それをようやくこう知ることができました。
軽くおじさんの仲間入りだね、
うん、
そう、沼だよ、もう、うん、そうですよね。
だったね、今日さ、ちゃんとデニム履いてるじゃん。
はい、
偉いと思うもん。
偉、
うん、
いです
か。しかもさ、こんなジメジメした時にね、
あ、
もう金玉の周りがもう、
もうなんかうじが湧く。
そうだよそうだよ、
うん、だベルトとかもしてるの、ちゃんと。あ、偉い。
してます、してます。
もうおじさんになったらベルトなんかない、ゴムだもん、うんうん、紐かゴム
ね。昔はおばさんがとか言ってたけど、うん、おじさんもだよ。
そうだよ、
うん、
紐がゴムなんだよ、はい、運動着しか着ないんだから、
うん、あそうなんですね、
そう運動着と運動靴しか履かないんだから
運動靴っていいね、
うん、運動靴ですよ、
半ズボンと運動靴と
半ズボンと紐で調節する半ズボンと運動靴しか履かないんだから、
やっぱあの僕肌が昔弱かったっていうこともあって、うん、このジャージ素材っていうのは結構チクチクしちゃってたんですよね、うん、あの当時、うん、だからやっぱ毛嫌いしててこう綿のものとか
をあまあ、ね
はいうん、常に、まあ、なるべく着るようにしてたんですけど、うん、でもまあちゃんと体も治ったんで
ストロングスキンになって
はいなってですね、はい、
なんかすねなんかの技名みたいになってるね
かっこいいよね
あストロングスキンですかっこいいね
ストロングスキンそうメキシコのプロレスラーみたいな名前だよなんか
覆面のね
そうそうそう、はい、
めちゃくちゃ過ごしやすいですね、
まあ楽だよ軽いしすぐ乾くしシワになんないし
ほ
ん
とそうですね
だから俺今でこそさそんな海外旅行とか行かないけど、うん、
はい
その出張、まあ、国内外問わず出張の時は本当そういうの楽うんかさばんないし軽いしすぐ乾くし
はい、
あのさその旅行でさ、うん、思うんだけどさきょうちゃんとかさなんかもう一泊とかだったらこんなもんでいいよとかさ、
うんうんうん
まあ、極力荷物をどんだけ少なくするかみたいなこと言ってるじゃん、
う
ん、あのさなんなのあの女ってさすぐスーツケース持とうとするの
あの引っ越しかよお前みたいなやつね
一泊だぜとか二泊だぜとかでさあのガラガラガラガラとかやりたがるじゃん
まあね、はいはい、だからどこに行って何するかにもよるんだけどね
あ
でも、
うん、でもあれかそのリュック、うん、とかのまあ選択肢があんまないのそれともなんかボストンバッグのでかいのとかあるっしょ、
まあ、リュックとかだとやっぱ筋力が少ないですから結構疲労がたまっしょうことで疲労がたまっちゃうんじゃないですか、
ね、じゃああんなゴロゴロやるのだって結構大変だぜ
まあまあお互いこう DJ ですからガラガラの経験は、
ね
結構まあ、
ボストンバッグが一番いいよね
なんであのスーツケース引きたがるのかなみたいなさなんかその荷物を広げるときとかさ収納する瞬間は楽だけどさ、
はい、
移動クソめんどくさくねとか思っちゃう
そうですね
極力転がしたくないもん、
うんうん、でもなんか俺は多分あいつらは極力転がそうとしてる気がしてならないのよ
それどういう街中でそういう人を結構見るってこと
うんとか
だとしたらそれ風俗嬢ですよ多分出稼ぎの風俗嬢です多分そうよ
それは確かにあるよ
可愛い、うん、ちょっとちっちゃめなスーツケースで
そんなことないよだって、うん、ちゃんとあれだよあの OL みたいな格好してるよ
いやだからそれはもう風俗嬢です
よ。あ、そうか、うん。それはそうか。
それはもうそうよ。
へえ、そっか、うん。でも、まあお客さんとかでもさ、もう結構旅行帰りにガラガラって来て、はい、あ、どっか行ってたのって言うと、はい、あ、一泊どこどこ行ってましたみたいな。一泊みたいな。
一泊でそれみたいなね。
でね、おそらくなんだけど、やっぱね、お土産をすごい買おうとする。
ああ。それはそうかもね、そうなっちゃうかもね。で、意外と転がしてみた方が楽なのかもしれないね。
そうなのかな、うん、
会社の人俺買わねえかな、お土産全然、
うん、もうでもさ
買わないですね。
あれさ、でもお土産買いに行ってるようなもんじゃん、まあ、もうそんなパンパンに、じゃ嬉しいね、うちももらってさ ありがとうって言うんだけどさ、お前もうそれちょっと仕入れだぞほとんどみたいなさどんどん出てくるわけよ。これ足りないです。あ、これここのお店にあげなきゃとかでさ、それも仕入れのレベルだぞって。
でも実家の、実家ほらじいさんばあさんも一緒に住んでたから、
はい、
確かにね、ばあさん旅行行くとすごかった。
あ、
店でも始めんのかよみたいな。そんぐらいご当地物いっぱい買ってきてた。うん、おばさんってそうなのかもしれないよ。
なんかね、うん、まあ女子特に、うん、まあ、おばさん女子は。お土産好きだね、うん、だからあれか、
うん、そうよそうよ、
分かった、うん、それか風俗場
か、それか風俗場、
可愛ければ風俗場だ、
そう、出稼ぎの
出稼ぎ
の、うん、風俗場どっちかですよ。
あ、でも分かった分かった、すっきりした。
そうそうそう、はい、
では、今週もニュース紹介をしていきたいと思います。
なんで疑問にした今
アクセントです、アクセント。
それもう飯食いながら首振る女ぐらい嫌だぞ
それ。おいしいのやつね、そうそうそうそう、ね、
ふーってゆっくり赤べこみたいに首振るのふわわわって
、はい、ではいきます。 スイラジ的ニュース、大人巻き。マットの上に横たわる真っ白な物体、それは白い布で全身をくるまれた人間。人が眉のような布に包まれ部屋の中で寝転んでいる。ぎょっとする光景だが、これは大人巻きと呼ばれる新しいリラックス法で、イギリス BBC にも取り上げられた。非常にインパクトが強いビジュアルとは裏腹に、目的は心身のリラックスにあるという。大人巻きの原型は10年ほど前、関西の助産師がシーツにくるまってみたところ、心身ともにリラックスできたところから生まれた。赤ちゃんがぐっすり眠れるようにと体を包むおひな巻きにヒントを得たのだ。ただ当初はシーツと体のフィット感や通気性に課題が多く、利用者は増えなかった。その後の改良の中で、おひな巻きと同じメッシュの布で成人でも包めるものを作り、今の形になった。考案者は胎児の姿勢が人間にとって最もニュートラルな姿勢と説明した。人間は本来二足歩行で長時間過ごすのは体にとって負担。また眠る際も仰向けやうつ伏せではなく、肘と膝を曲げ丸まって横になるとリラックスできる。ただし意識して丸まった状態で上から布団をかけただけでは、自分の筋肉を使わねばならずリラックスしきれない。大人巻きをするのは足の指も外に出ないようにぴったりと包み、胎児姿勢をキープするためだ。包まれた状態でごろりと転がり、しばらくすると手足や体をごそごそ動かす人が多いと話す。回数や時間に決まりはなく、人それぞれ心地よさを感じられれば良い。現在大人巻きは全国で約70カ所の鍼灸院や助産院で体験できる。圧倒的に女性が多いが、年齢を問わないので子供や男性もいる。体験者から気持ちいい、眠ってしまった、生まれたくないですとの感想が出たというニュースです。
ほう、すごいわかる気がする。
ああそうですか、うん、こちらの画像がありますよ、
うん、その自由を奪われた状態で、
はい、
ぐるーっと巻かれてる。あ、これはちょっと想像以上だな。
こんな、これなんかすごいな、
ちょっとキワモンの AV みたいじゃん。
あ、そう、
布団がいっぱい引いてあって、そこに大人巻きされてる人が、
うん、気持ち悪いね、
はい、っているね、
はい、
ちょっと宗教っぽいねこれね。
そうそうそう、
うん、まあでもここまではちょっと想像してなかったけど、でもこういうのは、はい、これ兵こいちゃいそうだねこれ。この体勢、
うん、
そうですね、
これじゃないけど、こういう体勢じゃないけど、
はい、
ホテルのシーツってピシーってなってるじゃないですか、
うんうん、
あそこにこう、ね、ピシーをベリベリって剥がさないでグニグニグニってこうめり込んで入って、
、うん、なんとなく分かります。
あの感じ俺好きなんですよ。
あ、
まあ、朝になったら全部ぐちゃぐちゃになってるんだけど、
はい、
そうだから、それの究極版なのかなとちょっと思ってみたり、
うん、あとまあこの丸まって膝曲げてっていうのはちょっとわかる俺も。あ、
ね、
俺抱き枕
あ
で寝るタイプなのよ。
あ、そうなんです。
だからまあこういう感
じ、そうだよね、
巻いて膝曲げてっていう、
股の間に手挟んでさ縮こまって寝るみたいなね、
うん、はい、
やっぱそれは自然なポーズなんだろうな、うん、ただこんだけ大人巻きされたやつらがゴロゴロいるのも異様だね、
うん、この画像は ねちょっとね、うん、一瞬でなんかこう台無しになっちゃったけど、
うん、
でも言ってることはわかる、
はい、
うん、いいサービスだと思います、
うん、大人巻きね、
大人巻きいいね、ネーミングもいいよ、
うんうん、
なんか猫水とかさ、
あ、
大人巻きとかさ、
はい、
うん、いいよね。
こういうところで突然火事だーってこう叫びたい。
いいね。
いいね。
揺らしてみたりとかね。
そうそう、
うん、
面白いな。
ってだってこの大人巻きのこの眉たちがゴロンゴロン動き出すでしょ。
全然脱出できない。
いいね。水かけてみたりとかしたいね。
テンパるだろうね。うん、
はい。
焦げ臭い匂いを出してみたりとか、はい、
そうだね、あの結び目をちょっと抜いたいね
急に息苦しくなっちゃうだろうね、
あテンパるだろうね、
うん、
そうですね、
だってもう全部覆われてるもんね、頭の先から、
あそうなんですよ、
大人巻き、
あれはどう、そのさ、うん、閉所みたいなところは大丈夫な人、まあ、押し入れで寝るとかカプセルホテルとかさ、
そういうのは平気、ただ洞窟とかはやだ、
うん、あ、
うん、
広い、まあ、洞窟でもちょっとそれは怖いかもしれな い、
だって入り口塞がったらどうすんのみたいなさ、
あ
ただまあそんなに俺洞窟の経験がないもんで、
いやなんかテレビとかさ、はい、映画とかであるじゃないですか、そういうシーンが、
まあ分かる、
はいつくばって洞窟、
あれはそわそわする、
ああいうのとかマジで無理、
はい、ああそうなんですね、うん、
押し入れとかカプセルホテルとかはいいよ、はい、自分で入って出れるっていう感覚はあるから、洞窟は無理だな、
あの長い感じとかね、
いつ終わるのか分かんないしさ、
はい、
うん、できない、
僕は大丈夫ですよ、
全然大丈夫、
全然、はい、あの閉所、全然、
そういうのなんちゃらフォビアっていうじゃん英語で、それこそあの、はい、ブツブツ恐怖症とかトライポフォビアとかさ、
はい、
言うんですよ、で俺それで言うと、うん、あの大海原恐怖症なんだと思う多分、
へ
ー、あの
大海原ってっていうと何ですかね、
いやなんかブラックバスとかを釣るために、
はい、
ちっちゃいボートで、うん、あの川とかふーっと行ったりするのはいいんですよ、
はい、
ただあの360度岸が見えない状態で、
あ
海に船で行くみたいのとかは
もう水平線のみみたいな、
そうそうそう、仮に波がうねってなくてもな、ベタなぎでも、
はい、
ちょっとね
不安になる、
うん、結構やだ、あのアメリカなんかフロリダとか行くと結構そうやって海に釣りに行くことがあるんだけど、結果激酔いしたことはないんだけど、
はい、
船酔いとも違う感覚で心拍数が上がってみたいな、俺多分だからそういうの苦手なんだと思う、
あの自動的に心拍数上がるってことはもう、
そうそう、だ軽くパニックみたいな、
あ
俺若干飛行機それあるかも、
ああ
そうなんですね、
飛行機はまあね、
うん、もう
言うよね、
一回死ぬところはイメージする、
うん、おおそうなんですね、
ああ落ちる可能性あるのかこれもって、
そうだね、飛行機はそういう人多いよね、うん、
はいはいはい、はい、
生きた心地しないみたいな、うん、俺飛行機は平気だけど海ダメなんだよな、
あ
海嫌いなんだよ、
そうなんですね、
うん、嫌いすぎる
海急に、
うん、海嫌い、
嫌いだったんですね、海、
海嫌いよ、
へえ、
だから夏といえば海みたいに考えちゃう人、
はいはいはい、
もちょっと嫌いマジかよみたいな、
海開きに集まる人、
そうそう、なんかよくインスタとか見ててもさ、
はい、
もう夏近いし海行きたいみたいに書いてる人とか、
はいはい
本当にとか思うもん、
わかるな、俺も海はな
んか単純だなみたいな、バーベキューと
バーベキューとね
海と、
あでまあまあパリピが出てきてるだろうけどね、
そうそうそうそう、バッチバチのメイクで、
あ
海行って、あ海水に1ミリも浸からず水着ファッションショーだけして、
ああ
見せたいんだか見せたくないんだか分かんない、ジロジロ見てたら変態扱いされて何それみたいな、そんなにだってね見せたいで頑張って体絞ってさ、血の滲むような努力してさ、なんかお尻も今大きくするの流行ってたりするじゃん、
はいはいはい、
で頑張っていくわけじゃん、でも見られるのはそんなに嫌じゃないんでしょ、
うん、
だけど見すぎるのは嫌なんでしょ、
俺あのさ、そのまあビキニのさ上パレオっていうの、
あの
布巻
きじゃん、腰巻きみたいなね、
あ、はいはい、
あれ超嫌だなと思うんだよね、逆になんか、
うん、
ハゲの人がずらかぶってちょっと目立っちゃってる状態みたいなさ、
うん、でましてやさ、
うん、
完全な遮光のパレオ、
うん、
だったらいいんですよ、うん、なんかたまにピンポン玉ぐらいだったら通過するぐらいのさ網のパレオみたいなやってるやつ、最高に意味わかんなくない、何をしたいんだかわかんない、
だからあれだよね、薄めのずらつけてるような感じで、
そうそうそうそう、なんかぶっさぶさにするのはちょっと申し訳ないんで、うんうん、僕ハゲてるし、うん、みたいな、だからもうちょっと薄毛ぐらいにしときますみたいな
はいはい、はい、
何それみたいな、見せたいんだか見せたくないんだか、
うんうんうん、
意味わかんないよね、
なんかね、自分の羞恥心と折り合いついてねえじゃねえかよっていう、
そうそうそうそう、
で折り合いつかずに海来たらこうなるんだみたいなさ、
うん、そう、あれ意味わかんないね。
僕もわかります。わかります。
その感じでしょ。目の粗いパレオね。
はい。
でさ、もうでもさ、あれも面白いんだよ。もうちょっとさ、ママさんとかになってくるとさ、うん、プールとか海なんだけど完全防備みたいになってくるわけよ。
ラッシュガードみたいの着て、
もうラッシュガードやってさ、帽子かぶってさ、
はいはいはい、
もう下もなんつうのスパッツみたいのでさ、もう
ショートパンツみたいなね、
うん、いやスパッツの上にショートパンツみたいな、
何しに来たんだよ、
もうウェットスーツみたいになってるわけよ、もう
だから、あでもね韓国とか多いかも、そういう人、
そうなんです、
ね、うん。やだから焼きたくはないけど、うん、子供が海で遊ぶのに付き合うみたいな、ね、だからもう義務として行ってるんでしょうね、うん、お母さん、あとまあちょっと体型的にも、まあね、みたいな、うん、気にしなくていいのにね、そんなの
なんかね、
うん、まあさ別に国変われば習慣も変わるじゃん、
うん、
はい、
やっぱ日本人の感覚を持ってアメリカのビーチとか行くとびっくり仰天の人多いもんね、
うんうん、
度胸あんなこのおばさんみたいな、うんうん、
あ
でもなんかあいいじゃんと思って着たいの着ればいいじゃんと思うけど、
ね、でもなんか一回見て終わらない、そういう人って、
そうそうそうそうそ
う、うん、みたいなぐらいでさ、うんうん、流せるじゃん、
そう
なんか中途半端な人の方がなんかうーんって何回もこう目立っちゃうみたいなのはあるよ ね、
勇気いることなんだろうけどね、肌見せるっつうのは、
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
忘れることができない町柏、私はここにやってきた。柏西口朝日通りの焼き鳥司、店主がディグしたよりすぐりの日本酒、炭は本格備長炭、お通しも隙がない、大将が一本一本焼き上げる串、焼き鳥ってこんなに美味しかったっけ。創業47年柏のグローバルな居酒屋焼き鳥つかさ、焼き鳥ってどの世代にもソウルフード。
水曜のラジオ、この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。インスタグラム、ツイッターのハッシュタグでシャープ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。水ラジステッカーが欲しい方はメールフォームから住所氏名を添えてメッセージを送ってください。はい
はい、
はい、あのね、お願いします、
はい、今 CM 中にね、
うん、
パレオってどんなんだったっけと思って改めて、
うんうんうん、
ちょっと画像検索したんですよ、
はい、
少し訂正しなきゃいけないかもしれないけど、
うん、
あら
パレオっていいかもしれないね。
いや、きょうちゃんちょっとそんなことねえよ。
ちょっといくつか見てほしいんだけどさ、これとかさ、なんかこの、
あ、これは
これとかさ、
それさ、だってさ、
うん、
布巻いてそれスリットみたいな感じで出してるじゃん。
そうだからちょっとエロいね、逆に
そのスリットでそのモデルのおみ足が出てる感じはめちゃくちゃいいよ。
そう、あとこうちょっと透けてたりとかさ、
うん、なんか俺が言ってるのはなんかあのちょっとねミニスカートみたいな、
はいはいはい、
それロングじゃん、
うん、ロングロング、ほらこのこれとかさ、
いやそれはいいよ、
いいね、うん、
それはね、
あのこれ聞いてる女性の皆さん、パレオいいです。
わかんない、そのパレオっていうのがロングなのか、はい、短いやつあるじゃん、
はいはいはい、
あれが嫌よ、
あのランニングパンツみたいな、
そうね、そうね、
竹のやつですよね、
そうそうそうそうそう、
うん、
でもね、うん、きょうちゃんそれもね、うん、やっぱ
まあ綺麗なモデルさんだから
ね、モデルさんのあれはね、
そうだね、
はい、
別にこれ柔道着着てたって綺麗だなと思うもんね。
そう、エロいなってなっちゃうわけじゃん、
なっちゃうね、逆にエロいみたいなね、
うん、そうなんだよ。だからもうそういうのは何着たって逆にエロいになるから、
そう、うん、逆にエロい、うん、何着てもね、
うん、
はい、あのパレオ のなんか役割って何なんですかね。
まあなんかそのもろ出しよりはちょっとこうご飯食べに行くとき パレを巻いてあみたいなのとかもあるし、
はいはいはいはい、
知らね知らね
はい
走り出してみたもののね、うん、ないかい、
わかんねえ、
わかんないものは
突き当たっちゃったよ、すぐ
わかんない時もあるってことですね、はい、ではですね、今週もメールを読んでいきたいと思います。お願いします。はい、ラジオネームタネットが菩薩に見えたさん、
出たタネボ、
あれお久しぶり、
お久しぶりですね、うんうん、年齢35歳、男性、神奈川県にお住まいの方のここだけの秘密、
はい、
はい、となります。スイラジのお三方こんばんは。皆さんはチンゲの雨を降らせたことはありますか？
まあその名の通り、
はい、
陰謀ってこと、
陰謀の話ですね、うん、はい、
俺降らせてる人はよく見るよ
僕は多分あります、
うん、
のっけから情報がごちゃついているかと思いますので説明します。コンビニとかで買える透明なビニール傘ってありますよね。量産型のデザイン、手頃な価格から出先で雨具がなかった際に購入してついつい手元に増えていく人もいるのではと思います。当然僕も買ったことがありますし、お三方も持ってらっしゃるのではないでしょうか。で、玄関の外に置いておいたビニール傘がある時パクられたんです。パクるって簡単に言うけど、やってることは窃盗じゃないですか。そいつにとってはよくあるコンビニで買える透明傘かもしれませんが、それはもしかしたら二人がお付き合いするきっかけになった思い出の傘かもしれないし、子供から初めてもらった父の日のプレゼントの傘なのかもしれないし、価値は人それぞれだと思うのです。気軽な気持ちで窃盗の罪を犯すバカどもに、なんとかトラウマを与えるような復讐はできないかと当時の僕が考えた結果、メインに使う傘は玄関の内側にキープしておきつつ、ダミーのビニール傘の内側に僕のチリチリのチンゲを仕込んだ状態で外に蒔絵として置いておくことにしました。バカが傘を盗んで頭上で開いてみたら、そいつに僕のチンゲの雨がお見舞いされる寸法です。我ながら明暗とテンション上がったものです。仕込んでから何週間後かな、その傘はパクられなくなっていました。当時パクられたのになぜか嬉しい気持ちもありました。悪人には罰が当たる、ざまあ見ろって。犯人には僕のイカ臭いチンゲが降り注いだのでしょうか。トラウマを与えて窃盗を働かないように更生させられたのでしょうか。恭平さんどう思いますか。
なんで俺なんだよふざけんなよで俺なんだよ急に
突然の
急にぼーっとして聞いてたらこいつ最悪だなと思って聞いてたら恭平さんどう思いますかじゃないよ、
はい、
なんで俺なんだよ、
はい、
いやいいんじゃないですか気づくのかね相手は、うわチンゲ降ってきたみたいな。
そう、結構なあの量が必要ですよね。うん、
でもいいじゃん、面白いこと考えてね、
はい、
タネットっぽいよこの人
まあ菩薩に見えてるぐらいだからね、
そう
タネットっぽい、やり口が、
やり口が、
うん、
あのバサッて開いた瞬間に静電気で全部くっついてたら面白いですね。
ピターっとそうしたらもう模様だよいろんな模様あるから今
そうですね、
チンゲを降らすね、
はい、
チンゲの雨を降らしたことがありますかって、
うん、はい、
ほとんどねえよ
さっきあるって言ってたと思うんですけど、
うん、いや、ゆうとくんが降らしてるのはよく見る
俺は降らしてるよこれもよくね、うん、まあ恒例のあれなんだけどね、
そうそうそうそう、
あのバスケの後とか、うん、まあ、外でみんなでね、はい、疲れたね、
おしゃべりしてる時に、
うん、で俺の大好きなね、
はい、
おもちゃがいてお
もちゃ
おもちゃのね、あのスギちゃんっていうのがいて、うん、
ね、スギちゃんもうこう楽しそうに話してるわけよ。
そうそうそうそうそう。
あれさ、うわーっつって、
はいはい、ごわごわ言いながら喋ってる。
ごわーっつって、可愛いなと思いながら後ろからずっと俺のチンゲこう。
パラパラパラ
パラパラパラやってて、
全く気づかずにずっと喋ってる。そのまま帰ってくるの。悲しいよ。俺は悲しい。
もうね、いい加減定着してると思うよ。
うん、もうあの何匹かは定着して生えちゃってるよね。
そうそう。
スギちゃんの一部となって、
ね。そう、髪質変わってきたな、スナもこの間。
奥さんも聞いてんだからこれ。
ごめんね。
そうですね。
奥さんでもだから見てあげて、ちょっと変わってきてんなって。ここがゆうとくんかって。
そうそうそうそう。
奥さんも乗っちゃう人だからさ。
乗っちゃうんだね。いや、菩薩すごい ね、
すごいですね。
考えたね、考えた挙句の策がもうクソだね、
はい。
うん、ただね、ちょっとこのお便りの中でね、まあ人の価値観それぞれって言ってね、うん、
はい、
それが2人のきっかけになることがあるとか父の日のプレゼントとか、うん、まあねえよ、
ねえよ。あの傘はね、
うん、だからあの窃盗がムカつくはすごい同意する、
うんうん、いや傘はムカつくよ、うん、本当に。で金額も金額だからさ、
うん、
取られやすいよね、うん、本当にね、あれ。
あ、そうですよね、
うん、なんだろう。しかもちょっとね、今コンビニとかだと500円ぐらいするしね。
そう、800円したよ俺、
ちょっと長いのだとね、
はいはい、うん、そう、70センチとか、
うん、
でさ、一回何にも考えずにさ、うん、まあ、はい、極力あんなのもうその雨しのげりゃいいわけじゃん、
うんうん、
はいはい、
で買ってみたんですよ、うん、信じられないぐらいちっちゃくてさ、
あの100円とかだとやばいよ。
びっくりした、 L サイズのピザぐらいしかないんだよ。
そう、
なんだこのちっちゃいやつ。
あのうちのトロピカルカクテルについてるぐらいのやつや。
そうそうそうそうそう
そう、あります。
そうではないよ。
小ネズミしか防げねえじゃねえかこの雨みたいな。そうそうそう、
ちょっと肩幅広いやつアウトだね。
もう無理無理無理無理。
そう、
ね、何このちっちゃいの。恥ずかしいと思ってさ。
おもちゃみたいな小ささがあるよね、うん、
あの
びっくりした。あの
杖代わりとして短すぎて使えないようなやつ、
ね、全然無理よ。
そうそうそう、なんです、
ね、なんでそんな堂々と傘ですって売るんだよ。なんだろう、なんか傘極小ってもうポップに書いてさ、うん、
はい、
あれずるいよ。まあ長さ見りゃ分かるんだけど、こっちはもう雨だと思って、はい、家安いからと思ってパッと買うじゃん、
はいはいはい、
広げてみたらもう本当にピザぐらい。
エルスンの
ピザぐらいだよ。何これみたいな。
ありますね、
うん、あれムカつくんだよ。うちにもまだ1個あんだよな、あれ。
分かる分かる。だからあの傘に限ってはちょっといいや、盗まれてもって。
いやいいよ、
うん、
風速4メーターでベリーってなっちゃうでしょあれ多分。
はいはい、
早歩きしたらもう骨になっちゃう。
骨も弱いしね。
そうそうそうそう。産んなくていいよあんなの、本当に。
わかる、極小透明傘ね、
あれビビるわ、何これと思って。まあ、多分うちの奥さんが急遽買ったんだろうね。で俺もなんか銀行かなんか行くのにもういいや、とりあえずこれでと思ってパッと家から取って、でエレベーター降りて下でバッと広げた時にこんだけと思った時の、戻るのもめんどくせえし、でもなんかなと思いながらそれ刺していったけど、
刺してない時よりちょっと濡れるからね。
そうなんだよ。そうなんだよ。てんてんてんてんてんてんて周りが。
溜まったのが全部自分に返ってくるからね。
そうそうそう。あれムカつくな、あの傘。売らなくていい、あんなの。うん、誰もいらない。あの
なんかあります？こう、リベンジ的な。ま、
小さい復讐みたいな。
種と嘘だな。
ことですよね。うん、どうだろうな。
実行はしたことなくてもさ、
はい、
ああしたい、こうしたいは種といっぱいありそうだよね。ネタ帳はありそうだよね。
そうですね、
リベンジ。
鍵穴にガム詰めるとか。
それ結構じゃん。それ
結構ですかね。
それ結構ですよ。
ちゃんとした仕返しだね。
そうですね、ちゃん
とした、まあまあの思いがあってやることね。
はい、
それ結構ですよ。
あとなんかチャリのブレーキワイヤー切っちゃうとか、そういうの。
いやだからそれも命に関わる場合あるじゃんそれ。俺だから そういうとこなんだよ、
そういう
タレントのすごいとこって。
いやそうですかね、う
ん、なんか一個ねちょっと雰囲気違うけど思い出したのがあって、
はい、
高校生の時にまあ先生に怒られたんでしょうね、
あ、はい、
職員室で、
はい、うん、
で結構胸ぐらをつかまれて、
はい、
ガシャンガシャンやられたことがあったんですよ、う
ん、あ、恭平さんが
俺が、
あ、はい、
で何をしたんだか分かんないけど、まあ、結構先生もキレてて、
はい、
みたいな、でガシャンガシャンやられてて、で、まあ、そんなのさやめろよみたいな、まあ、一応多少こう抵抗はするけどさ、
はい、
言うても先生たちがいっぱいいる中でさ、あくまでも先生と生徒じゃないですか、うん、で俺が考えたのはそのガシャンガシャンやられながら、
はい、
腕を振り回して、うん、そのガシャーンってこう俺を押すタイミングで、
うん、
吹っ飛んだふりして、うん、職員室のその先生のあたりをめちゃくちゃにしたっていう記憶がある。あなたが押したから僕吹っ飛んでこんなになっちゃったんですよ。もう机の上ぐっちゃぐちゃみたいな。もう先生も取り返しつかないからバーンって胸ぐらをつかんだまま後ろに押しました。で俺がガシャガシャガシャってやるもんだから今度引き戻します。その時もガシャガシャこう押し波と引き波でも全部もうぐしゃぐしゃにするっていうのは経験としてある。
ステップバックだね。
そうそうそうそう。我ながらこう瞬時によく考えたなと、うん、
あのやられんだったら思いっきりやられて、
そうそう、ただじゃ転ばないよみたいな、うん、そうそうそう、あなたが僕のことを押したからこうなったよみたいな。だムーンとしながらあの人は勝たしたんだろうなみたいな、
うん、でもちょっとあれだね、あのメンヘラの思想にちょっと近い感じしない？あのちょっとあなたが押した、痛い痛いみたいなさ、
そうそうそうそうそうそうそう、急遽ねそれをやってみたらうまくいった。
いいですね。
先生もちょっとムーンってなってたんでしょ。
まあなるんじゃない？もうそれはもう行けみたいな感じで行って、あの多分隣の机の先生のもなっちゃってるから、うん、すいませんすいません、ちょっとやりすぎちゃってみたいな、はい、多分謝りながら直してたんだと思うよ。、うん、それは経験あるな。
でもさ、ここのさっきさ言ってたさ、うん、もうチンゲだとやっぱ相手に伝わんない可能性もあったじゃん、それ。
うん、
何入れたらいいんだろうね。
まあ本当は液体がいいでしょ
うね。うん、水溶き片栗粉的な、
うん、白だしとか
白
目立たなそうじゃん。目立たなそうだから、醤油とか一番いいなと思ったんだけど、溜まってんの分かっちゃうじゃん。
白だしでもちょっとさ、やっぱカツオの感じとかもあるからさ、
うん、
ナンプラーとかの方がやっぱ、
あ、ナンプラーね、だから水溶きナンプラーみたいな。
粘土もちょっとあってね、
そうそうそうそう、すっごい臭みたいな。
ちょっと臭いもんだよね。
そうね、
だってちょっとナンプラーとかを次回はまた仕込んでさ。
うん、あとはもうあのでもやだよね、自分の家の前で盗まれてんだもんね。うん、家バレちゃうもんね。
ああ、そうですね。う
ん、あとあれじゃない、トラッパ絵の部分とかにもいいんじゃない。
はいはい、
なんか海外のさ、うん、YouTuber とかがよくやってるのはさ、うん、チャリンコ黒人とかに盗まされてて、うん、さ、
う
ん、サドルがバーンって上に吹っ飛ぶみたいなやつとか。、はい、あとスマホを通してスマホに電流が流れる。そういうのはやってるよね。はいは
い、電流いいね。
電流いいよ。
電流いい、ね。
電流いい。
あの開くとこと連動させてね。
そうそうそうそうそう。押すとビリビリっとくるみたいな。それはいいよね、はい。
その上小さいと最高だね。
そうそう。ちっちゃみたいな。
痛いし、ちっちゃいし。
あのこう傘のあのビニール部分のこう一番骨の先端、
うん、
みたいなのってこう最初閉じてる時ってあのジャンプアップのボタンの手の近くにあるじゃないですか、
うん、
であのボタンを押すと、うん、この骨の先端のプラスチックの部分があの針みたいになってて、もうドスドスドスってこう、
だからこう殺しちゃうじゃん、
刺さるみたいな、
殺しちゃうじゃん。それなんか忍者の道具じゃん、それ。なんか分かんないけど。
発想がアサシンなんだよ。
すごい、殺すじゃん絶対。
そういうのとか、
少し毒塗ってあって。
ガスバーナーみたいな火がボーって出る。
もうやめじゃん、やめとけもう。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
私は DJ ジン。 DJ、 ライブ、音楽制作、メディア出演、体力勝負な毎日を乗り切るために始めた趣味、それは格闘技。た タフに生きるにはタフなケアが必要だ。スイラジリスナーならわかるよな。子供から学生、お年寄り、ガチのトップアスリートまで幅広くケア。0120-89-8214、早く初石。痛いが当たり前になっていませんか。大日向整骨院。
のラジオの前番組裏カフェオレディオは公式ホームページのリンクから全話視聴可能です。公式ホームページはインスタグラム、ツイッターのハッシュタグでシャープ水曜のラジオと検索し、番組アカウントからアクセスできます。 Google 検索でも水曜のラジオでヒットします。ぜひ本編を聞いた感想もお待ちしております。
はい、何でもいいのでお便りください。
はい、はい、ちょっとあのお便り、うん、あの場面場面で前後しちゃってるのがあるみたいなんですけど、
必ず読みますんで、
うん、すいません、ね、あのタイミングだったりとかちょっと尺の問題で、あの読まれてなくても諦めずに送ってください。また、
は
い、
そうそうそうそう、うん、
お待ちしております。
ちゃんとあるから、はい、ストックとしては。あと、はい、あの毎回言うようだけど、友達にもちゃんと紹介してね。
そうですね、
スイラジ、
はい、では、今週はこのあたりでいいですかね。
はい、
はい、ではエンディングテーマはロースケイフィーチャリング清瀬シティのラブイズサイエンスフィクションでした。 iTunes ストア、Spotify、YouTube で視聴購入できますので、気になる方はチェックしてみてください。それではまた来週の水曜にお会いいたしましょう。お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
京平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。